You're listening to Dear Superwoman, episode number 193. 193回目のエピソードです。Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman 大番外編です。Yes. 毎週ね、月曜日、日本時間の月曜日には出してますけど、今回は番外編です。クリスマスも近いしね。エナジーリーディングの第2弾をお送りします。12月ね。なんでこれをやろうかなと思ったかっていうと、なんかね、そのリーディングをやろうって思った時に、なんかこのカード一つだけじゃないなっていう、まず直感があったのと、で、ね、その、いつも使ってるのがアニマルスピリットっていうカードなんだけど、その隣にあるそのカードの中にアーキタイプっていうカードがあるんですけど、そのアーキタイプっていうカードのこの2つのカードを作ってる人が同じ作者の方なんですね。で、その方のやつがなんかね、気になったんですよ、どうしても。の目に入ったんですよ。で、どうもこのアニマルスピリットのこの占いの意味と、このアーキタイプっていうそのエネルギーのその意味とかがちょっと違ったりとか噛み合わないことがあるので、なんかこう別にして出した方がしっくりいく人もいるんじゃないかというですね、思いから2つに分けて出すことにしたんですね。で、私いつもなんかこうふざけてますけど、リーディングの時はね、めちゃくちゃ真剣です。すごい怖いんですよ。いつもリーディングする時って。なんかこう、怖いっていうか緊張するんですよ、めちゃくちゃ。もうね、思いっきりなんかこう、真剣勝負なんですよ、いつも。で、オラクルリーディングとかもそうです。で、カードはね、でもその、タロットカードリーディングじゃないから、ちょっとその、タロットカードリーディングを補佐するような意味で使うような、そのオラクルカードなんですけど、タロットカードリーディングの方はね、もっともっといろんな意味があって、いろんな解釈があって、カードの種類もいっぱいあるので、ちょっと難しい、リーディングとしては難しくはあるんだけれども、オラクルカードはオラクルカードでしっくりくる人もいると思いますので、ぜひ今日もながら聞きしてみてくださいね。それでは早速いきましょう。さてさて、早速いきましょうか。12月のエナジーリーディング第2弾。お羊座さん。お羊座さんはですね、このアーキタイプスっていう、この丸いカードなんですけどね。それに出てきたのがザ・ヴィレッジというやつです。家。キーワードとしては、家。安全地帯を出よう。これ、確かお羊座さん A の逆が出てて、安全地帯を出ようっていうふうに言ってて、ここはすごい繋がってるんですよね。気になる人は12月のエナジーリーディング第1弾を聞いてほしいんですけど、家とか安全地帯を出ようとか、今いる場所、会社、学校、家、家族、そういうくくりが窮屈に感じるのであれば、そこから出ましょうって言ってますよ。うん。過去にね、その過去の自分は、にとって、それはすごい役に立ったことがあったかもしれないけど、それは今窮屈に感じているのであれば、そこから出てもいいんじゃないっていうふうに言ってるんですね。で、それを窮屈に感じてるなら、そこから出る準備を始めてもいいんじゃないですかっていうふうにお知らせに来てます。で、安全地帯にいるっていうことは、成長したいっていう気持ちを満たすことはないんですね。世界はあなたを待ってますよっていうふうに来ています。これもなんか意味深ですよね。なんかこう、このタロットカードの、作者の方っていうのは、キム・クランさんっていう方なんですけど、この人のね、この解説がすごいいつも意味深なんですよ。うん。私、この人の絵が好きだから、絵面が好きだから買ってるんですけどね。まあ、それはいいとして。大志田さんは、のアーキタイプスは、The Hunter。ハンター、狩りをする人です。狩り、狙うがキーワードです。狙う、焦点を合わせる。そして素早い判断と行動。このカードが出てきたときに、3つの質問を自分にしてみてください。何を狙っているのか。なぜそれを狙っているのか。自分の狙っているものを仕留めるために、今手に握っている武器は役に立つのか。これがですね、キーワードというか、この質問の3つの質問をですね、答えることによって、何か道がこう明確になってくることがあったりとか、自分の大切なもの。っていうのがですね、こう、なんとなく答えが出てくるヒントがありそうですよ。これも深いですね。うん。双子座さんのアーキタイプスは、The Vision。 ビジョンっていうのは視野とか、視線とか、視線じゃないですね。ビジョンっていうのはそのビジョンですよね。カタカナで言うビジョン。視野とか、あとは自分の世界観とか、自分がこう求めているこの見えている世界とか、そういう意味ですね。視野とかいう意味を、言いましたよね、もう。で、私たちは、この生まれた時にそれぞれすごい独自なユニークなこの視野を持って生まれてくるんだけれども、この視野、ビジョンは生まれた時に忘れちゃう。全部忘れてしまうっていうふうに言ってる人もいるんだそうです。だからこの人生を、この生まれ持ったこの独自の思考や視点を思い出す作業になる。人生っていうのはね、その生まれ持った、そもそも生まれ持ったその思考や視点とか、自分のその思い出す作業の一つになるんだっていうふうに言ってるんですね。だからその自分が持ってる夢とか、何回も見るイメージとか、偶然に起こること、何回も起こることとかですね。こういうなんかこうすぐに忘れちゃうようなことを、書き留めておいてくださいって。それは何かしらのメッセージを含んでいることがありますからっていうふうに言ってます。なんかね、これも、ね、確か双子田さん、あ、そうそう、確かっていうか、ここで見えるんだった。双子田さんのワニの正位置が出て、このお休みの時期、その休んで戦略的に休んでくださいって言ってる時なんで、こういう時にですね、意図的にこう自分で何が起こってるかっていうのは、こう、静観する時期っていうふうに言ってるので、この時にですね、このなんか自分が見えているもの、何回も見たりするもの、偶然に何回もこうあったりすることとか、あと夢、ですね。そういうの何回もこう、ぼーっとしてるときに見るイメージとかですね。そういうのを書き留めておいてください。というメッセージでした。次、蟹座さん。蟹座さんのアーキタイプスは、ザ・フォレスト、森。森ですね。で、一番自分が、人生で一番最初に行った森っていうのを思い出す記憶を辿ってください。というふうに言ってて。森って、入ってみないと、一体中がどうなってるのかとか、自分がなんかこう、実際にこう、中に入ってみないと、森のなんかこう、魅力がわからない。魅力もわかんないし、森のなんかこう、神秘的な力みたいなものっていうのを感じることがないじゃない、なかなかできないじゃないですか。で、入ってみろっていうよりも、その森の方にこう、導いてくれる何かしらの道しるべみたいなものがあるかもしれないっていうふうに言ってて、このもし新しいこととか、この冒険を始めてる人が、すでに始めてる人がいらっしゃるのであれば、迷うかもしれないけれども、同じくらいの確率で、そこの面白い、いいところにこう、導くエネルギーがあることも忘れないでくださいっていうふうに言ってました。金田さんはそのフェニックスの逆、何回も同じこと繰り返してませんかっていうメッセージと、蜂の正位置、働き者で一緒にいると楽しくなるようなエネルギーを持っているので、こう、新しいこととか冒険を始めている人がいるのであ、あるのであれば、自分の中でこう、同じくらいのこう、確率で導かれているエネルギーっていうのもあることを忘れないでくださいね、っていうふうに言ってますね。次、獅子座さん。獅子座さんは、The Shadow。影です。獅子座さんの今月のアーキタイプスは、Shadow です。影の自分、影の部分、見てなかった自分を見てくださいっていうメッセージです。潜在意識を探るのもいいし、上昇とかね、拡大とか前進ポジティブとか、こういうものにその焦点を合わせてきてたじゃないですか、私たちって。で、だけど、その影を見る、そういうそのイメージがあるもんだから、その影のイメージってこう、ネガティブなイメージっていうのは付きまとってますよね。だけど、世界っていうのは光と影に成り立っています。これまで否定してきたもの、見て見ぬふりをしてきたもの、見てなかったもの、ここを見ないことによって私たちの可能性や全体を見ることっていうのは、なかなか難しいですよっていうふうに言ってきてます。だからその無理やり自分が準備できてなくて、なんかもうここを見るの怖いとかって思ってるものをこう無理やりこじ開けるっていう意味ではないと思うんですよ。じゃなくて、自分がなんとなくこう興味があって、なんとなくこう見てなかった部分っていうのがあったなっていうところ。で、そこでなんかこう、なんか自分がピンとくるようなものがあったら、そこを見てみるといいんじゃないかなと思うんですよね。だからその自分が準備できてないところは別に見なくていい。 でも、自分がなんかこう、興味があって、なんかここをそういえば、辛い時、例えば私だったら、私は中高いじめられてたんですけど、いじめられた時のこととかをこう、深掘りするっていう、深掘りとかはしないけど、なんとなくこう、やっぱり何回も思い出したりとかするんですね。で、そこを、なんて言うんだろう、いい客観性を持っていい距離を保ちつつも、自分の中をこう、どうしてこうなっていたのかなっていうところをこう見てみる。優しくね。興味本位とかじゃなくて、見てみる必要が。私はそういうことをやっていくのをシャドウっていうこの意味に、だと捉えましたけどね。乙女座さんは、のアーキタイプスは、Eternal Child です。永遠の子供ですね。喜びとか楽しさとか、ワイワイとかですね。わーっていう子供のエネルギーありましたよね。それがキーワードになってます。子供の可能性って無限だっていうふうに言われてるし、なんでかっていうと、やっぱそのお子さんはこの限界ってものを、なかなかこう、限界にぶち当たって限界を知るじゃないですか。だからそこまではわからないから、限界ってものを知らないから、その限界、何でもやりたがるじゃないですか。で、いろんな質問何回も何回もするじゃないですか。なんかそういう、なんかこう、喜んだりとか楽しいっていうことで、その自分をこう前進させていくようなもの。そういうことがキーワードになっていくみたいです。で、例えばだから、他の人にこう、これはあなたできないでしょうとか、その限界っていうもの。これはあなたの限界ですね。で、これはあなたできませんよっていうふうに言われたところこそ、チャレンジしてみる価値がありそうですっていうふうに言ってます。で、このエターナルチャイルが出た時には、小さい子供と一緒に遊ぶのも吉ですよ。疲れない程度にね。次、天秤座さんはですね、The Tear、涙です。天秤座さん、そのシーサーパント、海蛇の正位置が出てましたんで、で、ガンガンこうアウトプットすることで自分のやりたいことの方向性が見えてくるっていうところで、これ重なるかな。で、新しいなんかこう表現をしていくっていうところでですね、涙っていうところ、涙を介してこう新しい領域に、自分が新しい領域に入ったかもしれないっていうのは、もちろんその悲しいこともあるかもしれないし、嬉しい涙もあるかもしれないけども、どちらかというとその手放すとか、自分が今までなんかこう握りしめていたものをちょっと手放して、こう、ちょっとその手を緩めてみるとか、肩の力をちょっと緩めてみるっていう、その緩めることでなんかこう出てくる涙みたいなのが私が今、ふわーっと出てくるんですけど。で、このカードが来た時には、特にその自分の中のその悲しみを見つめ直す時が来てるからなのかもしれないっていうふうに言ってますね。で、涙っていうのは私たちに必要なものなんですね。涙を返して分かることっていうのはたくさんあるし、逆にその明確になることもあるだろうし、こう、今は必要ないなって思うこともあるだろうし、自分の、これは自分のそばに置いておきたいなっていうものが分かる時でもあるんですね。だから、もちろん悲しい涙もあるけれど、嬉しい涙もあるじゃないですか。感動して涙が出たりとかすることもありますよね。涙っていうのは私たちに必要なもの。だからその涙を返して、こう明確になることっていうのがもし、があるかもしれないよって言ってきています。次は、サソリ座さんなんかこう最近こうね、どうですか？すごい頑張ったんじゃないかな？今年頑張ったんじゃないかなと思うんですけど、出てきてたのが、The Offering。サソリ座さんのアーキタイプスは、Offering っていうのは提供するっていう意味ですね。だから行動するときでは何かを与えるために何かを手放す。新しいものにやるかもしれないですね。だから何かを与えるために何かを手放す。これにピンとくる人が多いかもしれないですけど、これにもしピンときたのであれば、誰に何を提供するか、誰が何を受け取るのか、小さいことからでいいので、意図的に少し自分の意図を確認することが必要かもしれません。何かを手放すため、ね、何かをこう手渡すために手放すこと。無償かつ、何の見返りも期待せずに思いっきり渡すものですね。それになんかこう鍵が隠されているみたいです。もしなんかこう自分がね、好いてる人、親愛なる人がいて、その人たちにね、その特別なものを渡したいのであれば、まあクリスマスだからね、今がとってもいい時期です。ボランティアとか、寄付とか、 寛大な心っていうのが、サソリ座さんには今のキーワードになりますよって言ってます。次、伊手座さん。伊手座さんはバッファローの聖地がアニマルスピリットで出てたんですけど、アーキタイプスはですね、ザ・ボックス、箱って出てました。これはですね、もうすでに予想できること、すでにみんなが知っていること、みんなが分かりきっていること、自分でも分かりきっていることっていうのがキーワードなんですって。で、こういうその分かりきっていることとか、社会の慣習とかね、風習とか文化とかそういうものっていうのは、こう、私たちを守ってくれる存在ではあるんだけれども、同時に、その慣習とかそういうものの、その箱の外の景色を見づらくするものっていうふうに言ってるんですね。特に無意識に感じてる偏見とか、すでにそんなの知ってるよっていうようなこと。これが新しい角度から物事を見ることをこう阻んでいることもありますっていうふうに言ってて。これは文化や社会の中に潜んでいることもあれば、自分が無意識にやってることっていうのもの中に潜んでいることもあるし、両親とかね、親戚とか社会とか学校、こういった構造からですね、期待されていることとか、同調圧力とかありますよね。こういうところに何かこの自分の心理、こういうところの外に自分の心理がないかっていうのに意識を向けてくださいって言ってます。これもなかなか深いですよね。ヤギ座さんが出ていたのは、ザザン、ザ・ラバー、恋人です。感謝と五感がキーワードです。ね、ウミヘビが出てたので、その感性とかね、感性を解放する時期っていう風に言ってたから、まあこれは繋がってて当たってるなと思ったんですよね。感謝と五感がキーワード。繋がる、広がる、音楽、アート、香り、味覚ですね。五感を楽しむ時期です。自分の五感をこう思いっきり使うようなところ、なんかこうやったりとか、触ったりとか、食べたりとか、いろいろありますよね。香りを嗅ぐとか。そういうことに、その、素直に正直になってくださいっていうふうに言ってもらって、で、その、こうするべき、こうしなきゃいけないとかですね、そういうその感覚、自分の中の感覚とか、ある程度そう期待をするじゃないですか。例えばなんかこう、シャネルの香水の瓶見たら、こういう匂いだなっていうふうに期待するじゃないですか。でも実際に匂ってみるまでわかんないでしょ。だからそういうようなこと。なんかこの、実際に開けて自分で体験してみないとわからないことってたくさんあるから、ぜひ何かこう自分で触って体験するっていうことを大切にしてくださいって。でね、一人で踊りに行くのもよしって。で、友達と親しい友達と笑い合うのもよしっていうふうに言ってますよ。次、水瓶座さん。水瓶座さんは The Father。お父さんです。男性性ですね。お父さんっていうのは、その矛盾があるんですよ。すごいこう、いい時は守ってくれるし、助けてもくれるし、正直とか、あと、忠実とかそういう意味があるんだけど、このね、父親っていう意味で、その、たまに不在だったりするんですね。で、不在の時はその行動力がちょっとこう、落ちてきたりとか、することがありますね。だから、これが出た時は、その、父親とか、男性性っていう、その男性っていうこと、男性性についてちょっと勉強してみるといいかもしれないですよ。できるならですよ。できるならその父親がその主人公の映画を見てみたりとか、男性っていうなんかこのことをこう、男性についてのそのプレッシャーとか、そういうことをこう、教えてくれる、なんか言ってるドキュメンタリーだとか、あと父親が主人公の本を読んだりとか、自分の父親と話してみるっていう、あとなんかその自分の父親が不在だったとき、自分の中の人生で不在だったとき、実際に自分がどういう感覚を持っていたかっていうのをですね、こうぼんやりと考えてみるのもいいかもしれませんよ。次、魚座さんのアーキタイプスは The Bridge。橋渡しですね。で、このキーワードは Yes っていう、受け入れる、受け取る。あとはその二つの世界をつなぐっていうのがキーワードです。二つの世界をつなぐ役割なので、自分とは異なる人とか、今までやったことのないこととか、これまでに行ったことのない場所、毎日の生活と、例えば向こうの世界、あの世ですね。そういうことになんかこう興味が出てきたりとかする人もいるかもしれません。で、離れ離れ、そういうところでこう、 なんかこう自分とは異なる人と全然異なる意見を持つ人とね、話し合う技術を学ぶことによって新しい自分を探しに行ったりとかするんですね。例えば、離れ離れになった自分を探しに行くっていうところでも、その自分のその概念とか友情とか歴史とか家族とかね、そういうことをその学んだことのないこと、例えば全然話したことのない人と話すんで、全然感じ、もう全然関係のないその国の歴史のことを学んだりとか、友達の友達のこね、なんかこう気に入らないその会社の人がいたりとか、友達の友達あんまり好きじゃない人がいたとしても、いたりとかしてあんまり近づいてなかったりとかするのであれば、無理やり近づく必要はない、嫌いな人に。だけど、その意見の異なる人と話してみるっていうこと、なんか自分がそのあんまり気に入らないなと思ってる人のその共通点っていうのを探すことによって、こう、新しい自分っていうのがもう見えてくるっていうのがあるんですよね。で、その、でも、その橋っていうのは強制的に、一方的にこう、橋渡しってできないじゃないですか。ある向こうの相手側のある程度のその了承を得ないと、この橋渡しとか、つなぐっていうことはできない。自分勝手にできないでしょ。だからその、お互いの、ね、向こうの了解を得て、お互いが思いやりを持って、客観性を持って接することができる範囲で、なんかこう自分の意見の異なる人とかちょっとあんまちょっと苦手だなって思う人に近づいてみるっていうことがラッキーポイントになりそうですよ。うん。ということで、さっとこう全部12星座行ってみましたけど、このアーキタイプスのオラクルカードリーディングが誰かの何かの役に立てばいいなと思いつつ終わりたいと思います。See you later! Bye!